お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
日本、オマーンに勝ちましたね。これで2位に浮上ですけれども、どう思います？
いや、まず一番に、勝ったっていうこと、このワールドカップ予選は多分以前の放送でもね、何度か言ってると思うんですけど、やはり、こう、どういう戦いをしたとか、例えば誰が起用されたとか、そういうことはすごく、トークのポイントとしては重要なんですけど、やはり何がこのワールドカップ予選の大切かっていうのは、勝ち点を一つでも、まあ、勝利をすれば三つなんですけど、前に進む、要は、出場権を得る、この1位、2位以内に入る、もうこれが本当に大事なので、そういう意味で言うと、このアウェーで開幕戦、負けているオマーンに勝ったっていうのはすごく大きいと思います。
はい。で、同時にですね、その前に2位だったオーストラリアは中国と引き分けて、おかげで日本が2位になることになりましたけども、この辺ちょっとラッキーですね。
そうですね。この辺がやはり、一個一個の試合に、重みがあるというか、まあ、すべての試合に重みがあるんですけども、このオーストラリアは前半に得点を取って、それでリードをしてるんですけど、結局最後の最後に、また後でちょっと触れるかもしれない、ハンドボールを、ペナルティエリアの中で取られて、それがペナルティキックと、されて、追いつかれて、結局勝ち点1になってしまう。要は勝ち点2を逃したっていう。本当に、なかなか点が入らないサッカーですけど、その1点がものすごく重い。なんかそれを改めて感じました。
はい。それじゃあちょっとそれぞれのゲームちょっと振り返ってみたいんですけども、まず日本対オマーンですけども、日本は結局ですね、81分伊藤純也選手の2試合連続ゴールで勝ちました。伊藤選手動きがいいですね、ここは。
そうですよね。もう本当このワールドカップ予選、多くの人は多分日本で見てると思うんですけど、誰がこう個人的に MVP かっていうのをもし皆さんに聞いたら結構多くの人がこの伊藤純也選手を挙げるんじゃないかなと。もちろん得点に、取っているもしくはアシストも含めて関わっているのであると思うんですけど、でもやはりこの大事なワールドカップ予選で、アシストもしくは得点に絡むってそんなに簡単なことじゃないので、そういう意味で言うと今回もその得点に絡む、要は得点をしたっていうところで言うと、すごく調子のいい選手だなっていうのを思います。
うん、その伊藤選手にちょうどいいクロスボールを上げた三笘選手ですけど、この選手は初出場ですよね、これ。
そうですね、三笘選手、最終予選に関しては初出場だと思うんですけど、以前代表にも呼ばれて出場はしていますけど、やはりこういう国内リーグで川崎フロンターレで活躍して、ちょうどこのワールドカップ予選の前に、ベルギーの方に、移籍はしているんですけど、そういう若手の選手がさらに代表に出てきて、うん、交代出てきてさらにアシストをするっていう、まあ、こういうものがあるとこうチームとして勢いがつきますし、こう、まあ、三笘選手もそうですし、他の選手もよしサブで出てきて、よし少しでもこのゲームに、そして勝利に貢献しようって、今度は自分がって、そういうふうにつながるのはすごくいいと思います。
うん、特にこの試合は前半膠着状態でしたんで、その三笘選手が後半になって入ってきて、それ試合の流れというかチームがすごく活性化されたっていうふうに、まあ、選評なんかに書いてありますんで、そういう意味での効果も随分ありましたよね。
そうですね。おそらく日本代表の、まあ、森保監督含め、スタッフの方でも、それを狙って、この、やっぱ三笘選手の、まあ、よく、いい意味で言うと、その個人技で、打開できるっていう力がある選手を入れて、さらにそこの同じサイドに中山選手っていう選手を、長友選手に変えて入れてきたりとかっていうことがあるので、まあ、この辺のコンビネーションっていうのはもしかすると狙いで入れてる、のかもしれないなと思うのと、あと三笘選手は、これは、私の大学院を卒業している、筑波大学の大学からの経由の選手だったりするので、そういう意味で言うと日本は、こう、大学でプレーをした選手が J リーグに入り、J リーグからさらに国外のリーグにっていう選手が増えてきている、そういう選手がこうやって結果を出したっていうのも、こう、日本のこの育成って僕ら言うんですけど、こう、選手のこうパスウェイとしては独特なものがあるので、そこからできた選手が結果を出すのは、これはすごくまた、面白い視点かなと思います。
はい。それから、それにしてもですね、毎回私言ってますけど、日本1点しか取れないっていうのはちょっと続いてますけども、本当にもう少し得点力欲しいですね。
まあもちろんね、おそらく、まあ、オーストラリアにしてもそうですけど、オーストラリアも結局前半のね、このリーグループの、グループステージの前半の方は結構得点重ねてましたけど、やはりこう、日本戦もそうですけど、こう苦しんで相手がこう切迫してくれば来るほど得点っていうのはお互いになかなか取れなくなってくる。そういうことを考えると、得点は取ってないんですけど、そういうことコーチとか、私のコーチの視点からすると、特にこのワールドカップ予選は、 相手がベトナムであろうと、オマーンであろうと、オーストラリアであろうと、サウジであろうと、とりあえず1点を取って勝つっていう、まあなんかここに全てが、込められてるのかなと。理想的には多い方がいいんですけど。はい、
うん、
まずは1点取って勝つ。うん。得点も大事ですけど、それこそ得点以上に勝ち点が大事。もう結果が大事。それがワールドカップ予選だと思います。
はい。さて、その勝ち点ですけれども、3位に滑り落ちたオーストラリアですけども、これは本当に、オーストラリアが最初に先制したのにですね、後でペナルティーで追いつかれるっていうのはちょっと本当に不運という感じもしますよね。
そうですね。まあもちろんこれをどう見るか、特に前半に関して、私もこちらオーストラリア国内、ドライブでは私も見れなかったんですけども、後でこう試合を見返した時に、こう前半はオーストラリアが本当にこうゲームを支配してるって私たちは言うんですけど、クロスボールって横から昔だったらセンタリングっていうものだったり、フリーキックからだったり、スルーパスだったりとか、まあ、いろんな形で本当に得点の機会を作っていた。そして、ボイル選手という、日本も苦しめられたんですけど、ボイル選手からデューク選手への、クロスボールから得点っていう。そういう意味で言うとオーストラリア本当に調子良かった。それが、この本当に一つのプレーで、まあ、これがある意味サッカーの面白みでもあり、私たちの、負けた立場、もしくは引き分けた立場からすると、こう、すごくアンラッキーに見えてしまう、そういうものかなっていう感じますね。
そしてペナルティを取られる結果になったそのハンドですけども、これは、わざとじゃないでしょうね、あれ。
そうですね。ちょうど私もハイライトも含めてですけど、何度か見て、VAR って、ビデオアシスタントレフリーという、こう、ビデオで、こう、見返すシステムが、まあ、いくつかのポイントだけ採用されて、今回それが採用されて見てたんですけど、まあ、手に確実に腕に当たってますし、でも、やはりあそこの、このペナルティエリアと言われる中で、あれだけ手を上げてセリングをしに行くと、それはもしかしたら当たるよね、もしくはファールになるよねっていうところは、ジェゴ選手の、まあもしかすると個人的な工夫がもっと必要だったかもしれないですし、まあまずそもそもフリーキックをあの時間帯に与えてしまう、これが本当にこうサッカーにおいてこういうセットプレーと言われるとかセットピースにおける、まあ最大の過ち、ファールを与えてはいけない。根本的なのかもしれないですけど、そこがすごく重要になります。
なるほど。まあ攻める側としてはわざとファールさせるっていうこともあるかもしれないですけどね。この場合はちょっと違いますけど。
もちろんです。いやいや、もちろんです。そういうのを狙って、やっぱファウルを取りに行く選手も多いですし、それだけ、フリーキックやコーナーキックといわれるプレーは、自分たちでコントロールできる、準備ができる意味ですごく得点につながりやすい、もしくは失点につながるプレーと言われているので、そういう意味で言うと中国の作戦通りだったかもしれませんね。
本当に、神経といいますか、精神戦といいますか、そういうところもあるわけですね。
そう、本当ですね。もう、本当にその、はい、ワンプレーで、この勝ち点っていうものが決まってしまう。はい。多くない分、その1点が重みを増すっていう、それを特に感じるのがやっぱワールドカップ予選だなと思います。
はい。さて、この後ですけども、これでもう年内終わりですけども、来年に入って日本の戦いどうですかね？
ね、これなかなか日本も、厳しい試合というか、まあ、すべてそうなんですけども、オーストラリアと引き分けた中国とホーム、そしてサウジアラビアともこれ日本のホーム、そしてオーストラリアとこちらオーストラリアのアウェイで、続くので、日本も当然オーストラリアもですけども、簡単じゃない試合が続くなと思います。
日本にとって有利ですかね、この来年になってからの戦いっていうのは。
当然ね、対戦相手をコントロールはできないですけど、何が一番、日本にとって有利かっていうのは、この残り4試合のうち3試合をホームでできる。こんなアドバンテージは、やはりこう、危機迫る、もしくは緊張感ある中では、こんなアドバンテージはないのかなと思います。
しかも最終予選が対ベトナム戦ですから、まあベトナムには必ず勝てるということではありませんけれども、比較的、その心理的に楽なような感じがしますね。
そうですね。そういう意味で言うと、やはりオーストラリアとこの、2位の枠を争うという意味では、こう、日本の方がもうオーストラリアよりもアドバンテージを持っている。そういうふうな印象です。私、個人的にはオーストラリアでコーチをしている立場としては、ぜひ、オーストラリアのホームであるオーストラリア、日本の試合が、お互いギリギリの得点差、得失点差も含めた勝ち点で、いい試合をする、それが見れるっていうのはすごく楽しみです。
まあ、このままでいくと、サウジアラビアが抜けてますんで、日本とオーストラリアで2位の座を争うという形になりそうですけど、どうですか？
日本の方がもちろん、こう、ね、前を行ってるってのありますけど、こう、半々ですね。オーストラリアと日本、両方通過してほしい。そういう意味で言うと、 オーストラリアにしっかり勝って、この最後の日本戦、そして最後残っているアウェーですけど、サウジアラビアに最後勝って、ワールドカップに例えば日本が1位、オーストラリアが2位で滑り込むって形が、まあ私的には、こう、理想かなと、勝手に思っています。
はい。わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。